ニッポン放送ポッドキャストステーション。
3月16日土曜日、日本放送 OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新業一華です。 OK コージーアップ週末増刊号、今週の放送でセレクトした聞きどころ、今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです。番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの峰村健司さんとジャーナリストの井上和彦さんです。今週もお付き合いください。今週取り上げたニュースを振り返っていきます。東日本大震災から13年、中国全人代閉幕、首相の会見なし、2月のアメリカ消費者物価 3.2% 上昇、アメリカ政府ウクライナにおよそ440億円の軍事支援を発表、2024年春闘、大手企業2年連続大幅賃上げ、自動車、電気で満額回答を相次ぐ。アメリカ大統領選、党候補指名が確定。バイデン大統領とトランプ前大統領が再び対決へ。民間初の衛星スペースワン社のロケット打ち上げ失敗直後に爆発。参議院政治倫理審査会、世耕氏ら出席へ。バイデン大統領が日本製鉄の US スチール買収に否定的な考えを表明。ロシア大統領選の投票がスタート。日銀がマイナス金利解除で調整。こういったニュースを取り上げました。今週の聞きどころです。3月14日に取り上げたアメリカ大統領選、党候補指名が確定。バイデン大統領とトランプ前大統領が再び対決へというニュース。11月に向けて選挙戦の見通し、今後のウクライナ支援など、アメリカスーパーチューズデーの取材帰りの峰村さんに伺いました。それでは今週のプレイバック。
アメリカ大統領選、党候補指名が確定。バイデン大統領とトランプ前大統領が再び対決へ。アメリカ大統領選で与党民主党のバイデン大統領と野党共和党のトランプ前大統領がそれぞれ党の候補指名を得ることが現地12日確定しました。アメリカ主要メディアによりますと、南部ジョージア州など予備選が実施され、両氏とも党大会で指名に必要な過半数の代議員を獲得したということで、11月の本選挙では2020年に続いて再びこの2人が対決することになります。ということであります。ね、アメリカから帰ってきたばかりの皆さん、
まだ時差ボケのままではございますが、いや本当にあれですね、今回、まあ、あのスーパーチューズデーという、うん、まあ、一番この選挙の趨勢を決める、はい、これをもう見てきました、うん、で感じたのは、行く前はやっぱトランプ氏が強い、はい、っていうイメージがあったんですが、トランプ氏が強いわけではなくて、むしろバイデン氏が弱いというのが今回、投票所とか行ってきた、今日政権幹部と会ってきた感想はそういう感じですね。
バイデンが弱い
というのはすごく感じました。そこで言うと、ちょっとこのスーパーチューズデーの前の時に、あのニューヨークタイムズのこう世論調査があって、はい、もしもこれバイデン・トランプ一騎打ちになったらどっちに入れますかっていう、この調査で言うと、バイデン氏が 43%、
はい、
でトランプ氏が 48% なんですね。でこれって結構もう今5ポイントが差がついてるってのは、これまでいろんなこう大統領さん見てきましたけど、かなりこんだけ差がついてるっていうのはあまり見たことがないと。ちなみに前回の選挙の同じ時期を見ると、
はい、
トランプ氏が 46% で、バイデン氏が 50% なんですね。
バイデン氏がリードしてたんですね。トランプさんが現職なのに。
そうですね。だったというとこですね。だからそう考えると、やっぱり今回、現職のバイデンさん、しかもニューヨークタイムズ若干バイアスはやっぱかかってますので、それでこの5ポイントが開いてるっていうのはでかいなと。
リベラル系ですもんね。
はい、そうですね。あと、それで、やっぱり、こう、開票所に行って、こう、投票した人を聞くとですね、まあ、私、バージニア州って、ワシントン DC、まあ、ワシントン DC のあの、選挙を見たんですけれども、
はい、
バージニア州で見たときにですね、やっぱり皆さん、前回はバイデンに入れたと。だけど今回ちょっと迷ってるとかでトランプにするとかっていうのは結構やっぱりいたんですよね。
へ
ー。で、やはり一番聞くとですね、やっぱその移民問題。はい、 についての不満というのが多いなと。でこれハーバード大学の調査でも出てたんですけども、はい、なんでバイデンさんは前回バイデンさんに投票した人に、うん、バイデンさんのどの政策が不満ですかっていう調査をしたのだと 40% 以上の人がやっぱり移民問題だというふうに答えていたというところで考えて、2位が、経済政策なんですが、これ 20% ちょっとなんですね。でやっぱり移民問題っていうのが圧勝で、こう、バイデンさんやっぱり嫌だよねっていうところになっていたというのがポイントですよね。
移民というのは、まあ、トランプさんはもう壁を作って、はい、厳格にやろうよっていうふうに言ってましたよね、はい、でバイデンさんは、まあ、民主党の主張、特に民主党左派の主張としてはもうウェルカムだ受け入れろみたいな、はい、それが良くなかったってことなんですか。
入れてみたところ、じゃあニューヨークにまず最初入れてみましたと、ところもすぐにいっぱいになってしまって、
はい、
もうこれであれどうしようっていう形になって、他の地域にも移っていくとなると、やっぱりなかなかこのキャパシティの問題もあるので、やはり今回私ワシントン DC 見てもですね、
はい、
あの私いた5年前6年前では信じられないぐらい、そのホワイトハウスからも歩いて5、6分のところの公園にもうあのホームレスの方々のこのテントが立ってたりとっていうところを見ると、やはりその、もちろんイコール、移民イコールではないですけれども、こうキャパシティがオーバーしてるというぐらいやっぱり入れてしまったっていうところ、プラスそこから、こうやっぱり治安問題にこう発展してるというところが、このみんな、その有権者たちの不安がこう増えてるっていうところでしたよね。
まあ、トランプさんは当然そこをついていくわけですよね。
そうですね。だから、勝利演説、スーパーチューズデーの時の演説なんか聞いててもですね、やっぱりほら見ろと、はい、あの、バイデンの移民犯罪って言葉使ってるんですね。
移民犯罪、
移民犯罪によってこれだけ国民が苦しんでるんだっていうところをこう煽るというところで、こう、ますますこのトランプ氏が、こう、どんどんこう強くなっていくっていうところですよね。
やっぱり外交云々よりはその内政、特に移民、
はい、これ、まあ、本当にアメリカ偉大なる、もうあのなんていうんですかね、外交音痴というかですね、あの国民の人たちはもうあまりこう外交関心ないです。やはりもう国は大きいっていうのはありますし、やっぱりこの選挙の時にはあれですよね、その外交はあまりマターにならないっていうところですね。
昔だったらそれこそね、あの問題は経済なんだバカ者って言った大統領候補もいたぐらいだったんですけど、はい、経済良くてもやっぱりそうじゃないんですね。
そうですね、やはりその移民問題でこの直にこの生活の治安に直結するとなってくると、これもちろんその統計的なものっていうのはカチッとしたものないんですけど、例えばニューヨークで、警察官をこう二人射殺し、あ、ごめんなさい、怪我したさせた、不法移民の人が、実はその国からのお金をもらってレンタカー借りて、逮捕された後に釈放されて、レンタカーで西海岸に移動したみたいなのがあったりすると、うん、何やってんだと。
まあ、バイデン政権の4年間について、まあ、特にこの移民の話、まあ、国から金もらったりとか、ホテルに住まわせてもらったりとか、いろいろやってんのに犯罪を起こすし、治安は悪くなるしと、これは一般のアメリカ人の人たちからすると不満が高まる状況。
そうですね、これはやっぱりもう本当に市民の生活にね、もろに関わりますし、これ経済と同じぐらいやはり問題ですよね。であとはやっぱりバイデン氏個人の問題、はい、っていうのがあって、前回このバイデンさんに投票した人の中で、60% ですかね、の人がやっぱりちょっと国のリーダーにしては年寄りすぎるよねって答えてるんですよね。
ほ
ー、もうとなってくると、はい、これ結構大丈夫かなっていうのはもう出てきてます。でやはりこの去年まで、私去年10月に行った時はもうちょっとバイデンさん勢いがあったんですけども、やっぱり明らかに失速したのが2月の9日にあの、はい、バイデンさんの機密問題、機密処理問題で、
あ、機密文書持って行ってたという話、
はい、の時のその、ハー特別検察官が出した報告書の中で、はい、バイデンさんはこの記憶力が悪い善意の老人であると言ったっていうところですね。これがやはり大きいかな。
記憶力の悪い。
このまた、あの、微妙な表現なんですけれども、これをやっぱり、この発言が大きかったというふうに答えている民主党の方は多いですね。
それを検察官がオフィシャルに
言
った、そうですね、あるいは文書に出てきた。
出てきちゃっているところ。なんとなく薄々大丈夫かなってみんな思ってたのが、
はい、
ある意味公的な文書でコンファームされたと。あれ、やっぱりやばいんじゃないっていうところから、やっぱこの2月以降ガーンと一気に下がってるっていう流れですよね。
あの捜査っていうのは、まあ、周辺の証拠方ももちろんあると思いますけれども、はい、本人にもやっぱり聞いたりするもんなんですか？
本人にも聞きますね。その中のやり取りの中で、例えば息子さん亡くなったり、あのバイデンさんの息子さん亡くなってるんですけど、亡くなった年が覚えてないとかですね。 そういうような表現がいくつか出てきて、とてもこのまま裁判続けてもちょっと厳しいんじゃないっていう意味でのこの記憶力の悪い全員の年配者っていうこういう表現が使われてるんですね。
なるほど。
となってくるとちょっとこれ大丈夫っていうふうにはなりますよね。
これでそこでですよ、じゃあ候補者を差し替えるみたいなことって民主党としてはどうなんですか？
これも結構私聞いてきたんですけれども、みんなもう内心ではもうこれまずいなと。で、さっきのその世論調査の結果なんか見ていても、もう一騎打ちでも勝てないと、状況になってくると、はい、やっぱり差し替えたいよねっていうのは皆さんほぼ思ってます。ただやはり聞くとですね、大統領の権限ってのは大きいと。でやはり本人、ご本人がもう辞めるって言わない限りは、これはもう差し替えっていうのはできないっていうのが、一致したい見方ですね。だから本人にまあやめてって言ってもらえないかなって皆さん思ってるんですけれども、じゃあご本人どうかというと、もう至ってもうやる気満々で、
なるほど、
私しかもうトランプを倒すことはできないんだっていう感じらしいんですよね。
だって4年前に倒しただ
ろうというとこですね。とやっぱご本人やる気な上はやっぱり差し替えなかなか難しいってこと、いろんな秘策を考えてるみたいですけれども、その、まあ、要はご本人に辞めたと言わせるこのシチュエーションを作るべく今、あの民主党の一部の方々は考えてるみたいですね。
はあ、で一方でこれトランプさんの方っていうのは、じゃあもう陣営も含めてもうこれで取れるぞと
勢いありましたね。今回も、はい、トランプもし氏が勝った時のいろんなこの閣僚に入るだろう人たちとかなり会ってきましたけれども、もうなんか皆さん勝った感じですよね。どのポストかなみたいな、そういう感じになってました。やっぱ高揚感が違いますよね。勢いがあります。
でもね、そこでこう日本の国内でももしそらだなんだとかありますけど、はい、やっぱりこのウクライナ支援は止めるとか、そういうのはもう既定路線的になってきてるんですか？
そうですね、これももちろんトランプさんがあの否定的だっていうのはありますけども、なんとなく今回も分かったのは、アメリカ全体がもうあの、はい、ウクライナ支援に対してはすごくもう興味を失ってるなっていうのはよく感じました。もうやっぱりテレビとか見ていてもですね、もうほとんどウクライナのニュースってあんまりやってないんですよね。
あ、そうですか。
で、まあ、今回あのギリギリのところでもうお金を切り詰めて日本円でまあ400億円ちょっとのこの追加支援っていうのをやりましたけれども、はい、これも本当にもう焼け石に水というか、もうすぐにもう何ですか、途切れてしまうものなので、これなかなか厳しい局面になるだろうというところですよね。
これでもね、それであれですか、あのプーチン氏と直接話してみたいな展開になっていくんですか？
あのトランプさんはそう言ってるんですけど、まあ、その周りの人間に何人か聞くとですね、そんな簡単な話じゃないと、うん、まあ、トランプさんにしてみると一番はとにかくバイデンさんの憎しなんですよね。だからバイデンさんの政策がダメだと、ウクライナ支援がダメで、あの新たな自分のそのウクライナ支援というか解決をやるんだと、そういう意味なんだっていう説明を解説する方が多かったですね。
まあこの無償の援助じゃなくて貸し付けだったり
とか、貸し付けしたりもそうですし、あともっと、うん、それこそもっとあの強い武器を送るとかですね、そういうところも。でトランプさんの基本的なやり方っていうのは、そのバーンとこうあの圧力をかけて、はい、それでもう相手がこうひるんだところで、よっしゃあのディールしようっていうのが彼のビッグディールの基本的なスタイルなので、そこは多分だからもっと苛烈なこうなんていうんですかね、もう武器を与えてロシア側に圧力をかけてプーチン氏と話すとかってことはもう十分考えてるんだろうと思いますね。
それっていうのはやっぱりあの第一次政権の時に朝鮮半島、北朝鮮に対してまず圧力があった。
おっしゃる通りです。あの時にまさにマキシマムプレッシャーキャンペーンっていうのをやって、はい、私ももろにワシントンにいましたけど、これも戦争だろうなと思いましたよね。
ロケットマン
って、ね、ロケットマンの時でしたね。であの空母3隻この日本海に展開したりとかっていうのは、もう本当にかなり臨戦態勢状態だったと。で実際にあの時もあの爆撃機あの B1B をですね、
はい、
このもうあのいわゆるこのなんですか、38度線のところにこう飛ばしてやったりとか、こっちの核実験場の近くまで飛ばしたりっていうところまでやってたので、
はい、
これでもうやはりその金正恩氏がこれ相当ビビったと言われてます。その翌年、私北朝鮮にあの軍事パレードの取材という名目で行って、北朝鮮側の幹部にあのまあ当局者に聞いたんですけども、はい、いやあの時本当にいや大変だ、あの我が国は大変だったっていうのをおっしゃってましたよね、口々に。であの時実は金正恩政権中国との関係も悪かったので、まさに二正面、前まさに全門の虎候補のみたいな話で、アメリカとこう中国に挟まれてっ ていう状況で、あの時はもう危機的だったと。ゆえに、だからこそ、シンガポールでの2018年6月のあのサミットに行ったっていう、はい、そういう流れですよね。
そうか、そこの成功体験というか、記憶でも当然ありますか？
あると思います。あれはでも、本当にまあ、トランプ氏が言ってる通り、ビッグディールとしては、私はその外交のやり方としては、すごくいい、やり方だと思いますよね。まあ、結果としてそのサミット自体が成果出なかったですけども、その圧力、相手の揺さぶり方、交渉としては、やっぱりこれは、ある意味、成功だったと思いますね。
なるほど。
この後はこれからの1週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください。
道徳ってなんだろう。思いやりって必要なの？その答えは道徳を考える月刊誌ニューモラルにあります。今や日本人の道徳力は世界からも大注目。さあ、あなたも道徳を学びませんか？お問い合わせいただいた方全員に月刊ニューモラル、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。月刊ニューモラルは日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに、公益財団法人モラロジー道徳教育財団。OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新行一華がお送りしています。OK コージーアップ週末増刊号。今週の月曜日、3月11日、東日本大震災から13年でした。私は先週末から宮城県で取材を行いまして、月曜日の OK コージーアップは女川町から出演しました。で、そこで女川町のこれまでの歩みと街づくりについて、気仙沼市東日本大震災以降、伝承館での語り部の皆さんの取り組みについて、お伝えしたんですけれども、この週末増刊号では、女川町が訪れた人に東日本大震災をどう伝えていこうとしているのか、一般社団法人女川町観光協会事務局次長、今野正彦さんに伺った模様と、3月11日に取材した東日本大震災追悼311の集いの運営に携わっていらっしゃる中川正春さんにお話を伺った模様をお伝えします。女川町は宮城県牡鹿郡太平洋沿岸に位置する町でして、日本有数の女川漁港があります。東日本大震災では15メートル近い高さの津波で、壊滅的な被害を受け、住宅のおよそ9割が被災しました。現在は町全体をかさ上げするような形にしておりまして、女川駅から女川湾に向けてこうレンガ道があって、海と陸を隔てるものがないので、きれいにこう海が見えるという、そんな景色が広がっています。レンガ道を挟むようにしてシーパルピアという商業施設やハマテラスという水産物を中心にした特産品の販売や飲食ができる施設があるんですけれども、取材に入ったその土曜日の午後はですね、あの行列もできているお店もあって賑わっていました。そして、旧女川交番という震災遺構が残されています。東日本大震災の時に津波の引き波で、基礎の部分の杭が引き抜かれて横倒しになっているんですけれども、防災教育の一環として修学旅行で、女川町を訪れる学生も多いそうです。そんな方々へ女川町に来て感じてほしいこと、一般社団法人女川町観光協会事務局次長、今野正彦さんに伺いました。
いつ襲いかかってくるかわからないその災害にどう備えるのかっていう学びの地として、まあ、先生たちや保護者さんの理解があってだと思うんですけれど、まあ、女川を選んでいただける学校さんも全国から問い合わせがあります。女川は伝承施設がないんですよ。
はい、
まあ、お隣の石巻市や南三陸町には伝承施設があるんですけれども、私たちとしては、この町全体の、その、コンパクトな中で、 実際に歩いたり、こう目指したり、その街がこう教材っていう風な見方で、
はい、
例えば海の高さありますよね。平均海面があって、はい、で、ここが今自分がいる場所が高さどれぐらいとか、で、実際に逃げて、到達するまでの避難場所へどれぐらいの距離をどれぐらいを時間かけて安心な確保できるかっていうところをですね、こう体験してもらういい環境ではないかなというふうに考えているんです。ここも、海岸沿いでは 14.8 メートル、それから遡上高といって、地形のその山の V の字にこう狭まっていくにつれて波が遡上していく最終到達が 34.7 メートルというですね、そういうこう地震や津波、あとやっぱり地形がどう作用して実害がどれぐらいの規模に及んだかっていうところもですね、まさにこう全部を見渡してもらうと、ああそういうことなんだなって結構分かってもらえたりするので、いろんな被災地域ごとにですね、
はい、
被災の状況っていうのは様々あると思いますから、やはりここは想定があっても結構それをこう乗り越えてきちゃうっていうところをこう実感してもらった上で、その自分たちの地域にそれを当て込んで備えてもらえたらなっていうふうに思います。
語り継ぐという部分で言いますと、津波伝承復興男というお祭りが女川町にあるんですよね。今年は3月23日に行われるそうで、今回で9回目になるんだそうです。津波が来たら高台へ逃げるという津波避難の基本を後世へこう伝え続けたいと。女川町の民族伝承になるようにこう育てていきたいという思いから、この祭りは、企画されたんだそうです。コースはですね、女川町役場南側からスタートして、女川小中学校のグラウンドがゴールになっています。距離はおよそ250メートル、高低差はおよそ25メートルということで、スタート時間はですね、女川町に津波が来た午後3時32分です。この祭りを通して教訓を伝えようとする取り組み、こういった形もあるんだなと思いました。そして女川町の魅力についても今野さんに教えていただきました。
やっぱり、街全体が流出してしまったところから、そこから作られた街ですので、これは規模でいうとですね、岩手、宮城、福島、いろんな復興の仕方ありますし、それから防潮堤を建設しないで海が見える景観をやっぱり選んで復興してますので、もちろんその災害の備えという減災という考え方があるんですけれども、20メートルとかそういった強固な高い防潮堤は作らなかったっていうあたりもですね、そこに込められたその防災に対する考え方は多分唯一なんだと思います。そういう将来次世代後世に対してもですね、いろいろ示しがつくような考えられ方で復興した町女川ということをですね、ぜひ直に足を運んで来てみてこう体感していただきたいなというふうに思います。もちろん海の幸グルメもいっぱいあるんですけれども、やはり女川は町づくりということで、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。まちづくりの専門家、設計やられた方や、もともとの町民の方も全部みんなで知恵とアイディアを出し合ってですね、作られた本当感動的な街ですね。
女川町のまちづくりをこう感じてほしいというふうに近野さんおっしゃっていましたけれども、月曜日の工事のレポートでもお伝えした通り、その女川町の皆さん、こう町をこうどうしていきたいっていうその強い思いが皆さんお持ちでいらっしゃって、その思いがどんどんこう伝播していってるように感じられるんですよね。なのでこれからのその女川町もどうなっていくのかなというのはますます楽しみだなというふうに思いました。 そして3月11日、石巻南浜津波復興記念公園内にあります頑張ろう石巻の看板があるエリアで、東日本大震災追悼311の集いが行われまして、2時46分に黙祷が捧げられました。この311の集いに携わっていらっしゃる公益社団法人311メモリアルネットワークの中川雅治さんにお話を伺いましたのでお送りします。震災から13年を迎えるにあたって伝えたいことについて伺いました。
これからじゃあどんなふうにその地域の方々のつながりとか思いとかを生かしてどう講演していくのか、あるいは東日本大震災をどう伝えていくのかっていうのはまさに今問われているところなのかなというのを感じています。というのもやっぱり今まではその新型コロナウイルス感染症のためにこう来てくれる来てくれないがちょっとよくわからなかったんですけれども、それが5類に移行して修学旅行が来てくださるとか企業の研修に来てくださるとか、そういった場所としてここが例えば平和教育なら広島に行きましょうみたいな感じで、防災教育だったらやっぱ東日本大震災の被災地に行きましょう、南浜復興記念公園があるよと、例えば門脇小学校もこういう市民活動の場所もあるよっていう形でたくさんの方々来ていただく場所になって、あるいは命を守る力になっていけばなというふうに思っています。ね、やっぱり3月11日ということでたくさん報道とかしていただいて、わあそういうことがあったなって気にかけていただけるのが本当にありがたいです。でもやっぱり東北の13年前に起きたことなんですけれども、私がじゃあその備えをできてるんだろうかとか、家族とか大切な方々とちゃんとこう次同じようなものが来たら助かることができるんだろうかっていうことを、まあ考えるきっかけにしていただければなというふうなに思います。やっぱり語り部さんたちのサポートをさせていただいているんですが、同じ悲しみを繰り返してほしくないっていうふうにおっしゃいますので、まさにここで起きたからこそ次はちゃんと助かったねって、ちゃんと逃げられたねとかっていうふうなことになるようになっていただけるとすごくいいなと思います。ちょっとこの報道に触れられて、あうちどうなってたとか、家族でお話し合いしていただいたりとか、どこに逃げることになってたとか、例えば職場とか学校町内いろんなところの防災体制確認していただけるとありがたいです。
今回の取材で震災遺構や伝承館をいろいろとこう見て回って取材をしたんですけれども、実際にやっぱりその現場で見ますと、津波や津波火災で壊滅的な状態になったものから、その発せられる空気感というのは本当にこう生々しいんですよね。で、実際に自分がその場に立ってみて、あ、ここまで津波が来たのかというのをこう肌で感じられますし、当時の状況をそれこそこう語り部の方々にこう教えてもらって、で、その当時のことを想像を巡らせてみると、本当に怖くて、悲しい気持ちになりました。津波から避難された方にお話を伺ってみたところ、あまりのその恐怖で、腰を抜かすといいますか、こう、歩けなくなったりとか、固まってしまう方もいらっしゃったそうです。で、その人をこう、おんぶしてとか、あと手を引いて避難したという話もあったんですけれども、やっぱりその、平時の時には分かっていることも、本当にその、恐ろしい状況になった時に自分は果たして動けるのかなっていうふうにも思うんですよね。でもだからこそ事前にできる備えというのはしなくてはいけないんだなというふうにも思いましたし、様々な思いがある中でこう震災遺構として残されたもの、そして、使命感を持って語り部をされていらっしゃる方々、中川さんもおっしゃってましたけれども、この教訓を、どうか自分の命を守ることに生かしてほしいという、ことなのかなというふうに感じました。今回の取材を通して、改めて足を運んで、その場所にある、空気感というのをこう感じて自分ごととして考えることというのと、そして被災されたその地域の今を知ることの大切さを感じました。OK, コージーアップ週末増刊号、東日本大震災から13年、宮城県へ取材に行った模様をお伝えしました。続いてはこれからの予定をお伝えします。3月17日日曜日、自民党大会開催。3月18日月曜日、日銀金融政策決定会合開催。選抜高等学校野球大会開催。3月19日火曜日、定例閣議、日銀植田総裁会見、 2月の訪日外国人旅行者数発表。アメリカ連邦公開市場委員会 FOMC 開催。3月20日水曜日、アメリカ連邦準備制度理事会パウエル議長が記者会見。地下鉄サリン事件から29年。韓国でアメリカメジャーリーグ開幕戦ドジャース対パドレス。3月21日木曜日、2月の貿易統計発表。EU 首脳会議開催。世界貿易機関 WTO 一般理事会開催。サッカーワールドカップアジア二次予選、日本対北朝鮮。3月22日金曜日、定例閣議。小池知事定例会見。2月の全国消費者物価指数発表。3月23日土曜日、スロバキア大統領選。春の皇居乾通りの一般公開開始。続いては来週のコメンテーターのラインナップです。3月18日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。19日火曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さん。20日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さん。21日木曜日、元日銀政策委員会審議員でエコノミストの片岡剛志さん。22日金曜日、テレビ東京解説委員でジャーナリストの山川達夫さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。そして番組の中でもお伝えしたんですが、来週私、新業休暇をいただきます。アシスタントは日本放送のアナウンサー日替わりで登場しますので、ぜひ来週も OK 5時アップよろしくお願いします。再来週たっぷり元気をチャージして私、新業も戻ってきます。さあ、この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの峰村健二さんとジャーナリストの井上和彦さんです。
OK コージーアップ週末増刊号。自分よし、相手よし、第三者よし、この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営誌、月刊三方よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊三方よし経営の見本誌、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。詳しくは日本放送のホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人モラロジー道徳教育財団。
ジャーナリストの峰村健二です。この配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組です。今回のお相手は公益財団法人モラロジー道徳教育財団特任教授で軍事安全保障そして外交問題がご専門のジャーナリストの井上和彦さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、前回ちょっと生々しい台湾旅行の話を伺いましたけれども、はい、まあ、今回その今年の特徴、2024年ってやっぱ選挙イヤーですよ ね、はい、
ね、
人口ベースでいうと大体全世界の半分の人たちが票を投じるというところで、はい、やはりこの台湾の総統選のお話を伺いましたが、もう一つ非常に気になるのがこの11月5日のアメリカの総統選というところになりますが、このあたりは井上さんどのように見ていらっしゃいますでしょうか。
大統領選にはですね、これは今圧倒的にトランプ大統領が強いと、で一部の見方ではもう大統領はトランプ大統領が選ばれると、でむしろ関心は副大統領候補にあるんだというような形でですね、もう見られていると、はい、まあ、そんな中でもしとらなんて言葉でね、非常にこう騒いでるってことはあるんですけども、私はも多分これ共和党の方の政権にやっぱりなるんだろうなという感じはしておりますね。
最近私もなんか峰村さん、もしとら専門家としてテレビ出てくださいってよく言われるんですが、はい、私の時言うね、もしとらっていうのはこのなんていうんですかね、トランプひょっとして勝っちゃうんじゃないのっていう、そのプラン B となってくるとトランプさんでやはり心配なのが今回ちょっと伺いたいウクライナ情勢が一つ心配なんだろうと、はい、まあ、トランプさん自体はもうウクライナ今のバイデンさんのこのやり方がダメなんだと、俺がなったら一日で平和を作るんだと言っていますけれども、どんなふうに動くというふうにご覧になってますか。
そうですね、私は実はその、まあ、やっぱりああいう彼がね、私使った言葉、日本でね、はい、来られた時にね、力による平和っていうことを言われたんですね。でこれはね、私はねもう綺麗事ではなく、やっぱり世界の世界っていうのはやっぱり力によって動いてきたわけで、うん、話し合いだけで動いてきた歴史って私はなかったと思ってるんですね。でそういう中で彼が力を標榜することによって平和がなるというのは、これ私あると思いますし、うん、でもしこれウクライナ問題だけに言及すれば、やっぱりロシアの態度は変わってくんじゃないかなと思うんですよね、はい、
なるほど。
仕掛けているロシアの側が、
うん、
で今のバイデン政権の前の状態のことでお話申し上げればですね、ウクライナが海戦壁島にジャベリンという対戦車ミサイルで、はい、ロシア軍の侵攻をある程度止めていった、はい、あの状況というのは何でできたかというのは、やっぱりトランプ大統領が実はジャベリンという兵器を供与を認めてるんですよ ね、
そ、 うでしたね。
それまでのオバマ政権の時は、はい、そういったものもなかったわけで、これもしなかったら本当にどうなるんだろうと。
おっしゃる通りですね。
あれこれ重要なところで判断してるんですよ。でもう一つの見方、少し横道それて前回の話の延長線上でいけば、はい、実は彼がですね2018年の3月に、はい、台湾旅行法というものを通したと、
はい、
で台湾旅行法を通した時に私びっくりしたんですよ。名前の通り台湾トラベルアクトなんで、うん、いやお互いが旅行できますように、そんなんじゃなくて、政府の高官軍の高官が互いに行き来できますようにというような、はい、こんな法律を通したってことは、これ実質上のいわゆる国交回復じゃないですか、
はい、
でさらに兵器の供与ですけども、アメリカが自ら第一線で使っているものをどんどんと台湾に渡したんですよ ね、 これは M1A2 戦車、
はい、
これ105両
エイブラハムですね、
はい、エイブラハムの、それで F16V、バイパーを、これを66機、
ね、今まで割と古いやつだったのが今回結構比較的新しいやつですね。
だから電子搭載電子機器だけでいけば、うん、F35 と遜色の
が変わらないですね、
こんなものを渡していく、うん、で魚雷もマーク48っていうやつは、はい、これアメリカの原子力潜水艦が積んでる魚雷と一緒ですから ね、
そうですよね。
ってことはいつでもアメリカが装備品を供給できる体制がここで整ってるんですよね。
そうですね、これもまさにトランプ政権下でガンガンガンと積みましたもんね。
だからこれはね、非常に大きいことを実はやっていて、
そう思いますね。
だからそのトランプ大統領が来たらこれは困ったななんて思う国は、もちろんそれはね、NATO 諸国からしたら、いやまた前の NATO の首脳会談でね、お前ら 2% 出さなかったら守んねえぞみたいなことを言われたというようなことが前にありましたけども、まあこれはね、確かにそのまあ彼らが言ってしかるべきところっていうのは私もあると思ってるの で、
ね、
でそこは力による平和っていうものが実はこれ少し紛争解決の手段になり得るんじゃないかと、うん、私はちょっと見てるんですね。
いや、おっしゃる通りです。私もこの1期目のトランプの時にワシントンの特派員にいて、見てましたけれども、本当にだからそのトランプさん最初の頃学ばれてなくて、まあ、結構わけわかんないツイッターしたりとかしてましたけど、やっぱりその政権のいた人間ってのは本当本当にリアリストたちがいて、
はいはい、
そのさっきの井上さんおっしゃったような政策、まさに力の平和って形で、海軍が今徹底的に弱いと、船作れみたいな感じで船を作ったりとかですね、まさにその、軍事力の再強化っていうのをオバマ政権の時相当カットしましたから、それやったと、はい、それによって抑止が効いたというところは本当にその通りだと思ってるんですね。で一方でじゃあバイデン政権になったら何かっていうと、結果としてまさにウクライナで、あれですね、バイデン氏が米軍を送らないよって言ったことが一つのトリガーになって侵攻を許してしまったっていう意味では、まあそういう意味では今のバイデン政権、この抑止がバンバン崩れてる状況っていう意味では、トランプ氏がまたこうなることによってっていうのは思うんですけど、じゃあ次どんな人が今度入ってくるのかって政権ですね、そこのポイントですよね。さっき宮崎さんがおっしゃってたところで一緒で、そっちの副大統領誰か、国防長官誰か、国務長官誰かっていうのはちょっと注目ですよね。
これはやっぱり、うん、私も注目をしてますし、もう世界が今までのようにアメリカがどっしり座ってるから、それをこう皆さんが横目でチラチラ見ながら、 やっぱりなんかあまり騒いだらアメリカ出てくるからやめようねって、もうそんな形ではなくて、
はい、
自由気ままにやはりこの力による 現状変更をしようとする国々がやっぱり暴れ出してきてると。
そうですね。
でこの中にやっぱり私は中東情勢でいけばやっぱりイランという存在が非常にやっぱりこの、はい、気になる存在 で、ね、中国ロシアが主導する上海、上海のああいうその経済機構の中に、正式加盟させたりだとか、どうもイランの存在というものが私はもう気になってきてるし、まあ揉め事発生源じゃないけれども、はい、そんな風になっていくのかなと。でもそういう時にやっぱりトランプ大統領だったらどういう手を打ってくるかなと。今の中東の混乱ってやっぱりバイデン政権になってからですよね、
う
ん、これ、
うん、そう本当にそうです。まさにそのイランが暴れ出したっていうのはそうですね、バイデンさんになってからですね、
これバイデンになってからでしょ、はい、これってねやはり我々は、まあ、なんとなくその、まあ、どうですかね、こう穏当な穏健派の大人だからトランプのような乱暴な人よりもいいとかって言うんですけども、実質上これ本当にそうなのかなって、我々やっぱり疑ってみることが必要ですよね。
日本メディアそうですね、やっぱオバマバイデン民主党は良かった、はい、トランプなんか変なやつみたいな、そういうふうに見ちゃいますよね。
で私違うと思います、ね、昔はフィリピンでね、うん、デュテルテ大統領が出たらね、はい、フィリピン版トランプとかね失礼なことはメディア言うじゃないですか、トランプっていうのはどんな存在なんだって話になるし、
そうですね、
これってねやっぱりこう我が国のその報道の仕方っていうのは、前回でも話しました、はい、台湾の独立って言葉もそうですし、ちょっとね誤用が過ぎるんじゃないかなと。
おっしゃる誤用、本当に誤用なのか本当に意図的にやってるのかよく分かんないですけども、そうですよね、よくない本当に見誤りますよね、真実っていうものですよね。
だからもう本当に分からない人で、実はね年配の女性でね、はい、この方政治のああいったことってあんまりお詳しくないんですよ、
はい、
でたまたま、まあ、私がいろんなところで、まあ、番組等でやってるところで、まあ、非常にこう、まあ、面白い人みたいな感じで言ってくださってる人がですね、
はい、
これ何度かのこの番組でトランプさんなんかなったら大変なんでしょって、で何が大変なんですかって、いや大変だって言ってましたって、いや本当にそういう、
うん、
やっぱりこう言葉を真に受けて、うん、分からないけれども恐れるみたいなことがあって、正常な判断を私やっぱり歪めてしまってる気がするんですよね。
そこ本当にやはり重要なポイントですよね。バイデン政権でこの空いてしまった、まさに抑止の蓋が外れて、
はい、
ウクライナが大変なことになったと、でイスラエルハマスが起きた2正面となってくると、はい、やっぱこのアジアの方ですね、アジアの蓋がまた外れる、北朝鮮も今かなり挑発的な行動を取ってますし、台湾も先回伺った通り結構こう緊迫してきてるという、今年どうなってきますでしょうか、11月に。そうです
ね、まあ、本当に11月に私は、トランプ大統領がもし大統領になった時には当然やっぱりウクライナの情勢っていうのはまずガラッと変わってくるっていうのは、これはあると思うんですよね、
はい、
で唯一の解決手段というのは、私はもうこれは今のこの状況でいけば、南北朝鮮のあの38度線で休戦したあのスタイルじゃないかなと見てるんです。
なるほど。
これどちらにもやっぱりプライドがあるし、
はい、
もうロシアからすればこれこのまんまやめられないというようなことまでなっているでしょうし、なかなか難しいですよね。でウクライナだってこれずっと戦争をし続けるったって外国の支援あってのことですから、
しかもその支援も今ガンと落ちてますし、ね、結構あれですよね、ゼレンスキーさんの支持率も下がってますよね。
で特にやっぱりゼレンスキー大統領がこの間、まあ、軍 のザルジニー総司令官、
はい、
これをもう大人気だった彼を解任したと。
しましたね、ちょっと驚きでしたね。
驚きですよね。で実はその半年前にね、やっぱり開戦からずっと彼を支えていた国防省を、まあこれ汚職だとかなんだってことでね、クビにして更迭して、
はい、
さらに国防次官6人もこれ9月にやっぱり更迭してますので、
そうでし
たね、そういうね、どうもちょっとウクライナ国内のね政権もあんまりこれ安定してないなっていうのは外から見たって見て取れますから
感じますよね。なんかその支援疲れに注目されてますけど、ウクライナ自身もなんか疲れて西部疲労が出てきてる感じはしますよね。
だからね、私9月にねポーランド行ってきたんですよ。
あ、そうですね。
その時にねウクライナの支援疲れっていうのがやっぱりポーランドでも顕著に出てきて、ウクライナのね小麦をね買ってあげると、俺小麦を買ってあげるってなったら、今度は農業大国だの旧東欧圏の国々なんかは、そしたらそこの農家は あの安いものが入ってきたら困るわけですよね。でこのでそんなことでウクライナを支援するのかって、こういう違う意味での、ね、いわゆる、まあ、支援疲れと反発が出始めたっていうのがあって、う
ん、よくないですね。
これよくないですよね。それに対して今度はまたゼレンスキー大統領が口走っちゃって、なんだかこのあんまりこの支援国に対して感謝の言葉ではない言葉を使ったために反発が起きると、
う
ん、
そうでしたね。
やっぱり長くこういうようなことが続くと最初の初速はいいんですけども、やっぱりね2年これ続いていくと厳しくなってきてるっていうのは、これはまあそのいい悪いは別にして、現状としてはやっぱりヨーロッパの国がそう思ってるっていうのはあるんじゃないですかね。
そうですね。やはりこの今年24年激動の年になるんだろうというところで、はい、じゃあ次回はその激動の年にこの我が国はどうするのかというお話を伺っていこうというふうに思っております。今月はジャーナリストの井上和彦さんにお話を伺っています。また次回よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
OK コージーアップ週末増刊号。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ FM 放送 AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。 OK コージーアップ週末増刊号、ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新行一花でした。